テスです、マイクテスト、マイクテスト、音量大丈夫かな。いやー、開始早々トラブルがありました。すいません。はい、開始早々ですね、音量のトラブルがあって爆音でラジオを放送してしまったらしいんです。放送してしまったみたいなんですが、そうなる法則が分かりました。やはりその通りだ。前々からそう思ってたんですけどね。何でしたっけ？スカイプなんかでもですね、あることをした後、スカイプに繋いだりするとですね、その音がバグって爆音になるっていうね、そういうなんかトラブルがあったんですが、法則がはっきり分かりました。今回の件で、はっきりしました。スカイプだけのバグかなと思ったんですが、ラジオ放送にもどうやら引っかかったみたいです。というのはですね、スタンバイから復帰すると、サウンドの録音がバグるという、スタンバイから復帰すると、うまく復帰できないっていう、そんな感じですかね。みたいです。はい。スカイプでもですね、どうやらスタンバイ後、通話したら、相手にはザーっていうようなものすごい爆音が届くみたいでございます。まあ、そんなわけでですね、私、今後パソコンはスタンバイ使わないようにしておこうかなって思っております。はい。あ、ちなみにですね、皆さんご心配の通り、ご心配をおかけしているかもしれませんが、アリスさん、現在階段を登ってるわけではございません。今日はですね、アリスさんから連絡がございました。現在ですね、アリスさんは爆睡中でございます。残念ながら爆睡中でございます。というのもですね、どうやら、先日から今日にかけて体調が優れないみたいでして、まさに風邪ひいちゃったんですかね。まあ、そんな感じでですね、現在、アリスさんは爆睡しております。今日は事前に連絡がありました。そしてですね、先週は急にお休みして申し訳ございませんでした。ちょっと中の人の都合でですね、どうしても帰ってくる時間が、押してしまいまして、はい。まあ、ちょっと何をしてたかは、まあ、要するに帰ってくるのが遅くなりました。はい。帰ってきたのは12時前ぐらいだったかなと思います。ですので、放送できませんでした。申し訳ございません。ちなみにですね、前回アリスさんから、前回アリスさんからですね、はい。木曜日の0時59分ですね。先週の木曜日、0時59分。おはようございます。やってしまいました。という連絡がありました。先週の木曜日、0時59分、まあ、水曜日の24時59分ですね。ぐらいに、アリスさんからおはようございます。やってしまいましたと、メッセージが届きました。まあ、幸いですね、今日は私の都合で休みだったんです。って言ってですね、政府、アリスさんは事なきを得たんですが。まあ、いわゆる、先週やらかしてたら、まあ、2週連続っていうやつですね。で、まあ、今週はですね、あらかじめ連絡、いただいてたんですが、まあ、ぶっちゃけ3週連続っすね。はい。そんなこんなでですね、今日のは件に関しましては、おととい具合悪くしてから調子が今一つ戻らずでですね、ラジオ出れそうにないんでお休みさせていただきます、という連絡がありましたんで、今日は私一人で、最後までやっていきたいと思います。いやー、いやはや、いやはや。まあ、あれですね。スタンバイから復帰できないっていうのは、どうなんだろう、これ。いろいろと問題が出そうな気もしますが、まあ、このまま、気にせず行ってみたいと思います。はい、というわけでですね、本日、放送をお送りしますのは、私、スーパー用心棒 HRR、一人のみとなりますんで、最後まで、楽しんでいただければと思います。レイブズナイト第442回放送、本日もよろしくお願いいたします。 こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。レイブンズナイトでは大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、世界がいろんなことになりそうな、そんな予感がする今日この頃でもやり続けるラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒 HRR と書いて HR がお送りいたします。本日はですね、もう一人メインパーソナリティいるんですが、アリスさんですね。アリスさんはお休みです。残念無念、また来週ということで、今日も始めていきたいと思います。はい、まあそんなわけでですね、レイブンズナイト始まっていきましたが、いやー、世界が大変なことになっておりますね。アメリカの、はい、某大統領が、大統領選挙が終わったらしくてですね、なんとなんとなんと、はい、なんとなんとなんと、トランプ大統領、トランプ大統領さん誕生しました。はい、共和党のトランプ候補がですね、選挙で勝ちまして、で、大統領確定だそうです。ただですね、その写真いろいろともうすでにニュース上がったりしてるんですけど、その写真ではなぜかあまり嬉しそうにないトランプ氏のあの写真が上がってたりとかですね、まあ、あの支持しているその会社じゃない、新聞社ですね、はい、が、あの2社 VS、57社というようなそんな感じがあったりとかですね、まあ、いろいろとありそうな気がします、はい、まあね、これね、ちょっと大変なことはありましたよね。まあそのそれとは別にですね、何でしたっけ、天変地異を思わせるようなそんな画像が上がってたりはしてましたが、そのあれです、博多の道路が、崩落してですね、地面にどつ穴が開くというね、そういうすごい画像がね上がってました。これなんかあのあれですよね、絶対絶命都市とかにありそうなそんな、イメージっぽいような画像だったかもしれませんが、結構強烈なね、ドツ穴が開いておりました。まあ、これに関しましてはどうやら初動のね、交通規制とかが良かったらしくて、まあ死傷者とは出なかったらしいんですが、はい、まあ、現場のとっさの判断等々でですね、交通封鎖をしてなんとか事なきを得たっぽいです。いやー、でもあれですよね、その海外だとよく聞くんですけど、日本でこういうね、地面が陥没する等々のニュースを聞くのは非常に珍しいような、そんな気がしますね。はい、まあ、というわけでこの先世界はどうなっていくんでしょうか。日本がこの先生生き残るにはね、日本がこの先生生き残るにはどうすればいいのかね、今後の動向ね、気を配っていきたいと思います。で、チロッと見たらですね、私の、もう今回のそのニュースの原因かどうかわかりませんが、私が持ってるその株がですね、軒並みね、ドドドドドって下がっちゃってるんですけど、これどうしたもんでしょうかね。いやー、困るなー。でもこれに関しましては実際どうなんでしょうかね。どちらが当選してても、ね、株価に関しましてはその影響が出るようなそんな気はしますけどね。はい、まあね、いろいろと、結構そのね、なんて言ったらいいんでしょう、まあ米軍関連問題だとか、TPP 関連の問題だとかですね、いろいろとまた進展というか、ごちゃっとなりそうな、そんな気がします。い やー、世界の動向には気をつけて、やっていかないといけないと思うんですが、まあ私らが気をつけててもどうしようもないですけどね。はい、まあそんな感じでですね、今後そのね、世界の動向にも気をつけつつ、周りのね、アリスさんの体調も気にしつつですね、やっていきたいと思います。というわけでレイブンズナイト本日もよろしくお願いいたします。大公開時代オンラインリスボンの港前が放送ブースとなっております。お暇な方はぜひそちらに来てください。でですね、あとですね、ゲーム内のチャットルーム、あと IRC チャットなんかもですね用意しておりますんで、ぜひそちらを参考してください。で本日のお題をサクッと紹介しておきましょう。本日のお題はですね、非常に簡単です。簡単というかもうね、簡単だな。まぁ、ちょっとお題の範囲が広すぎて逆に難しいかもしれませんが、最近ですね、もうすでに初雪が観測されたっていうね、ニュースもちらほら聞きました。まぁ、本日はですね、冬の準備、まぁ、そろそろ冬の準備が必要になってきたかな。まあ、北の方ではもうすでに冬に突入している可能性はございます。本日、まあ、なんか今年はなんか秋がなかったって感じですよね。急に寒くなってしまいました。そこで今回のお題はですね、冬の備えでいってみたいと思います。冬の備えですね、こたつ、ストーブなどの冬に必要な暖房器具だとかですね、冬のあったかアイテム、冬に食べると美味しい料理などなど、暑さに耐え忍ぶための知恵をお貸しくださいということです。ご投稿お待ちしておりますということです。はい、まあ、本日冬の備えですね、暖房器具、あなたはもうすでに暖房を使ってますか。私はすでに使ってます。床暖ならぬ座布団暖房とですね、背面っていうか私の背中、右斜め、後方斜め、後ろ、上ぐらいからですね、暖房ですね、すでにね、エアコンを効かせております。まあ、そんなわけでですね、冬の備え、まあ、別に珍しいものとかじゃなくて、私は冬はこうやって対策してますよとかですね、こんな、ね、あったかいけど、まあ、なんでしたっけ、ヒートテックをはじめとした、そのあったか、上着とかですね、そういったものをね、教えていただいたりとかですね、していただければ、まあ、冬の備え私も結構ね、あと冬の衣装ですね、こんな冬、冬はこんな格好してますよとかですね、冬のその、格好、冬の格好、うん、冬の服装とかですね、まあ、女性がこんな格好してたらそそるなとかですね、そんな感じの、投稿もお待ちしておりますんで、よろしくお願いいたします。いやー、それにしてもその肉まんが美味しい季節になりましたよね。私今日は晩ご飯はですね、なんか肉まんって普段こう一つだけ食べるとですね、まあ、コンビニとかでも最近肉まん多いと思うんですが、一つだけ食べるとなんか物足りない感じがですね、するかもしれません。はい、肉まん一つだと物足りない。まあ、いっぱい食べてみたいっていうのもあったりしますよね。経験ありませんか？肉まんを無駄に大量に食べてみたいっていう。まあ、今日はですね、私晩ご飯肉まんにしました。はい。大量に肉まんを買ってきて、肉まんを大量に食べました。そこで問題です。じゃじゃん。私、今日の晩ご飯肉まん何個食べたでしょう？あ、ちなみに、以前と同じような、その、コストを抑えるためにですね、冷凍肉まん、ちょっとね、複数個入ってる冷凍肉まんを、冷凍肉まんじゃないかな、肉まんを利用しました。ですので、普通の肉まんのサイズよりちょっと小さめと思ってください。はい。でですね、久しぶりに除夜の鐘いただきました。ありがとうございます。まあね、煩悩話。っていうか、俺、今の話の流れの中で煩悩話何かあったかな？何かあったかな？はい、まあ、 そんなこんなでですね、なんか煩悩話があったのかどうかは気になりますが、まあ煩悩話したんでしょうね、うん、はい、というわけで、かがみさんがどうやら別の茶室で誤爆しまくっているらしいんですが、誤爆したついでにですね、何の話かって聞かれたらレイブンズナイトの話をしておください。宣伝をしてあげてください。お待ちしております。はい、てなわけでですね、何だったっけ、肉まん、8個10個うん、正解、正解出ました、8個です。はい、今日の晩ご飯は肉まん8個です。あー、美味しかった。というわけでレイブンズナイト、本日もよろしゅうお願いいたしょう。8個って胸焼けしそうってね、コメントいただきましたが、まあ、8個といってもですね、2個で1個分ぐらいのサイズの肉まんなので、だいたい肉まん4つ分ぐらいです。なので大丈夫。次のコーナーは、DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開試合オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時にですね、先週起こったちょっとしたニュース話題なんかを 軽く紹介していくような、こんなコーナーでございます。はい、というわけでですね、10月4日実施予定のアップデート情報とかがですね、公式サイトに上がってますので、そろそろと紹介していきたいと思います。大公開試合オンラインは毎週火曜日にアップデート、公式サイトの情報なんかが更新されますので、そういった情報をですね、耳から入手することができるレイブンズナイト、聞いていただきたいと思います。というわけでまず最初にワールドニュース。新サービス導入に伴う公開者ポイントの配布終了についてということでございます。いつも大公開してオンラインをご愛顧いただきましてありがとうございます。2016年12月6日火曜日、定期メンテナンス終了後、13時30分予定なんですが、プレイチケットの適用時に特典を得られる新サービスを開始いたします。これに伴いプレイチケット適用時の特典を新サービスの内容に変更し、公開者ポイントの配布を終了いたします。公開者ポイントは公開者功労特典サービスでご利用いただけるポイントだそうです。新サービスの特典でもゲーム内で様々なアイテムが入手できます。ちなみに公開者ポイントの配布終了以降も約1年間は特典アイテムとの交換が可能だそうです。はい、で公開者ポイントの配布終了が、2016年12月6日で、新サービスの開始は、2016年12月6日、まあ、こちらは新サービスの内容は後日ご案内いたしますということなんですが、これね、まあ普通のですね、何でしたっけ、ゲーム内のそのオブジェクトとか、あの装備品とかならまだいいんですが、ちょっと困るのがですね、戦隊です。はい、戦隊ですね。戦隊って言ったって、あの何々レンジャーとかのそっちの戦隊ものの戦隊じゃなくてですね、船を造船するときに必要になるその道具の方の戦隊ですね。っていうのもあれなんですよ、確かですね、大畑船とかですね、大型伏線とかをその造船するために必要なですね、アイテムがあるんですよ。はい、大型伏線とかですね、何でしたっけ、 あれを大型伏線、あと武装左船、大畑船、これらの船を作るために必要なそのオーナメントがあるんですよね。で、それがですね、それらがですね、必要なその必要なその航海者航路特典として、必要になるんですが、まあそれがね、なくなるのでどうやって船を作ればいいのかっていうのがですね、今後どうなるのかが気になるところではございます。はい。東アジア大型船隊、東アジア大型海戦、東アジア中型船隊、この3つですね、これらが必要となります。まあいつまでになるかわかりませんが、ちなみに私現在、航海者ポイントは6026ポイントございます。はい、6026ポイント。何に使おう。まあ、このラフィアンズキャップは便利かもしれませんね。はい。回避プラス2の防御が上がるっていうね。あとはそのラフィアンズジャケット、この2つはあってもいいかもしれません。弾道学、砲術、操舵ですね。これらがあるやつですね。まあ、この船のね、部品に関しましては、どうなるかは分かりませんので、ちょっとどうなるか、本当にどうなるんでしょうね。うん、あと、整髪用具とかですね、このあたり、あると思いますのでね。いやー、まあ、なんでしたっけ。航海者航路特典、現在6026ポイントございますので、何を買うのがいいのかな、何を大量にとりあえず集めておくのがいいのか、気になりますが、何がいるんでしょうかね。はい。まあね、このサービスが12月で終わりますので、まあ皆さん気をつけてください。使える間に使ってしまった方がいいかもしれませんね。はい、まあそんなわけで、何でしたっけ。続きまして、11月1日ですね、11月に12日と23日に発見アカデミー大会が開催予定でございます。こちらは、ルーベンス杯、ジョンディー杯、どちらもポイントクラス制限は150以下でございます。開催場所はアストライオスのワールドのアムステルダム、初日はですねアストライオスサーバーのアムステルダム、2日目はですね、EOS ワールドのロンドンが開催地となっております。これ論戦バトルですね、発見アカデミー大会ですね。で、11月1日、サーバーアップデート情報としまして、学問の秋スキルプラスキャンペーンが開催されております。こちらはですね11月1日火曜日から11月の15日までですね、製品版アカウントの方はですね、地理学、考古学、宗教学、生物学、美術、財宝鑑定、海上、天文学、これらの、学問系のスキルにプラス1の補正が適用されます。かつですね、学問スキルだけでなく全スキルの、獲得スキル熟練度が 50% アップするそうです。この効果はアイテム効果や様々な獲得スキル熟練度アップの効果化と併用が可能だそうです。この機会にぜひご利用くださいということでございます。今のうちにスキル上げしろやって話ですよね。でですね、航海者ポイント、一応使用するには1年間の猶予があるっぽいんで、まあ余裕を見てもいいかもしれませんが、何でしたっけ、今私がチラッと交換したこのラフィアンズジャケットとラフィアンズキャップに関しましては、これはいつだったっけ、12月6日までなのでね。回避プラス2の防止っていうのはちょっと珍しいです。攻撃力付きでございますのでちょっと珍しいかもしれません。でラフィアンズジャケットはまあ微妙かなっていうことです。はい、 はい、まあ、そんなわけでですね、そういったものもありますのでね、ポイントの大盤振る舞いになるかもしれませんがね、今後そのポイントの有効的な使い方をですね考えていきたいと思います。そしてですね、トピックスといたしましては、11月8日から11月の14日までリツイートキャンペーンでございます。ツイッターアカウント、チームデルフィンですねにてリツイートキャンペーンが開催でございます。この間ですね、開催期間中のリツイート数に応じてゲーム内のキャンペーンが増加しますので、どんどんリツイートしてください。リツイート数としてましては、50までだったら水と食料の消費量がおよそ 50% 減少、100超えたら委任会高校の補助、あ、じゃあ50超えたら委任高校の補助で、100超えたら、コロッセウムキャンペーン、コロッセウムで特別な NPC が登場するようになる。で、151超えたらサルベージ促進だそうですね。断片2の入出確率が上がりますとか、沈没船の引き上げ率が上昇したりとか、栄光している時にロープが切れにくくなったりとか、珍しい沈没船の引き上げられる確率が上昇するそうです。で、200ツイートを超えた場合は、毎回初回のログイン時に獲得する区間経験値ボーナス日数が10日分さらに増加する。で、区間の獲得経験値が、50% 上がるそうです。しかし、この、ね、リツイートね、リツイートキャンペーンか、どんなんだろうな。はい、はい、そしてですね、何でしたっけ、今ちょろっと、ぼそっと、つむゆきを見たんですが、これ拾っときましょう。かげろうかわいくない？かげろうかわいくない？これ、多分誤爆っすかね、誤爆かもしれませんね。私、かげろうといえば、某カンコレのかげろうしか思いつかないんですが、私だけでしょうか。まあ、ちなみに、まあ、某カンコレのかげろうといえばですね、その、某 MMD の、お宮式かげろうがですね、お宮式モデルのかげろうちゃんがすごく可愛いと思います。はい。お宮式モデルのかげろうと黒潮が随分と可愛いような気がします。誰か同意を得てください。はい、で、ちょっと拾ってみました。ちなみにですね、その、何でしたっけ、今、某スマートフォンですね、カンコレとよく似たゲームがですね、何でしたっけ、今、話題になってるらしいんですが、何でしたっけ？戦艦少女？だったっけ？違う。合ってるのかな？あ、そう、合ってます。戦艦少女です。某中国で、話題になってるやつですね。はい。まあ、これがですね、なんと、日本でも、サービスが始まったらしいんですが、いやー、ゲームシステムが全く同じっすね。で、まあ、それはいいんですが、なんでしたっけ、戦艦少女に出てくるですね、ビスマルクがですね、戦艦少女に出てくるそのビスマルクがですね、何でしたっけ、タイトル忘れたー、
トル忘れた。出てけえへん、出てけえへん。金モザだ。金色モザイクの、アリスさんにそっくりです。はい。戦艦少女に出てくるビスマルクが、いや、ビスマルクじゃねえや。キャラ違ったな。なんだったっけな、なんかその、戦艦少女に出てくる、キャラの中で、その、なんでしたっけ、金モザのアリスにそっくりなキャラがいたっていうのがですね、有名というか、うん。なんだったかなぁ。だから結構いろいろと、いろいろなところからですね、その、デザインをパクった、あれですね、駆逐艦のグローボームが、何でしたっけ、金毛座のアリスにそっくりっていうね。ね、だったりしますが。まあ、その、何でしたっけ、キャラをですね、その、カンコレバージョンと、その戦艦少女バージョンでこうね、比べてみるのも面白いかもしれないです。はい。まあ、これね、どうなるんですかね。まあ、何でしたっけ、まあ、一応その、特型駆逐艦の画像比較をちょろっとだけ出してみたいと思いますが、まあその、なんかどっちかって言ったら、うん、その、カンコレの特型の、芋っぽさと、なんでしたっけ、戦艦少女の萌えバリバリと、ね、これは絵の好みがだいぶ分かれるような気がしますが、ね、どう、まあ、どうなるんでしょうかね。ほんとその、システム面に関しましては、ね、随分とね、随分どころかもうほぼ、カンコレそっくりだったりしますけどね。はい。はい、まあそんな話はとりあえず一旦置いといて、DOL ヘッドラインの方に戻っていきたいと思います。はい、何でしたっけ。で、チャレンジミッションですね、チャレンジミッションが行われます。こちらはですね、今年の豊作を願う祭りサンクスギビングが開催されているそうです。こちらは11月15日火曜日から12月6日までを予定しておりまして、プレイヤーキャラクターの様々な行動が自動的に集計されまして、その集計した内容ですね、集計結果が各ミッションで設定された目標値に達成できると、いろいろな報酬が獲得できるそうです。まあ、一時チャレンジのミッションとしては、発見物を報告した数だとかですね、生産の大成功回数とかですね、討伐クエストの難易度累計、天文の発見物を発見した回数なんかが、加算されます。でですね、チャレンジミッションといえばですね、発見物が何でしたっけ？発見物がある冒険クエストの難易度とか、宝の地図、ネギリふっかけの成功回数、白兵戦勝利数とかですね、三次チャレンジは、引き上げた沈没船の累計、酒場休憩所で料理を注文した数、陸上戦で勝利した回数、ガナドールの勝利数が、加算されるそうです。はい。皆さん、ふるってご参加ください、ということです。あ、そういえばさっきの、艦隊コレクションじゃない、大航海時代オンラインに関係ない話に戻るんですが、なんか カンコレのグランの統一感に不満を持ってる人たちが中国カンコレやってるとかっていう、あの話をチラッとは聞きますが、そのキャラのグランの統一感という意味ではですね、なんかあの、そういう意味ではすっごいゲームというかあの、ね、すっごいゲームがあったりするんですが、すっごいゲームというかまあ、どうなんでしょうね。私はプレイしてないんですけど、その一時期話題に上がった、あの、グランブルーファンタジーってあるじゃないですか。グラブルーでしたっけね。あれがね、結構すごいんですよ。よくね、その、スマホゲームとかソシャゲー、まあ、ブラウザゲーにありがちなんですが、まあ、いろんな外部作品とコラボレーション、まあ、コラボが行われたりするんですが、まあ、その場合ですね、その画像 A とかですね、そういったものが、その、基本、外部の絵がそのまま使われてるってことはよくあるんですよ。まあ私がプレイしているその某白猫プロジェクトですかね。某白猫プロジェクトでも過去その、何でしたっけ、ジャンプの作品のハンターハンターとか、あと7つの滞在とかとですね、コラボレーションが行われたんですが、まあそのキャラ画像に関しましては、その、いわゆる7つの滞在、またはその、あれですね。ハンターハンターの、まあ、アニメ版に近いのかな？漫画に近い絵とかがちょっとそのまま採用されてたりするんです。まあ、3D モデルに関しましては当然別で用意はされてるんですが、キャラの、まあ、一枚絵って言ったらいいんですかね。それはその、外部の絵のまんまだったりしたんですよね。で、それを、ね、そういうのを、が、まあ結構あったりするんですよね。で、某カンコレでも一時期、アルペジオとのコラボが、ね、行われたんですが、それなんかでもやっぱり、絵に関しましては、そのアルペジオの内容っていうのが、まあそのまま利用されてたりはしてました。アニメ版のね。となるとですね、その、やっぱり統一感がなく、若干違和感が出ちゃうんですよね。なんでこのゲームにこんなのがいるんだ。で、そこでですね、その、なんか、某グランブルファンタジーなんかは、某グラブルはですね、その、外部とコラボがあった際にですね、まあ中の、そのグラブル書いてる方がですね、その外部のキャラをグラブル風にカスタマイズする、グラブル風で書き起こすというね、ことをやりまして、本当にね、あのほら、よく、何でしたっけ、その、絵の描き方を真似て、その何々風何々っていうのを描いたりすることあるじゃないですか。まさにそれになってたんですよね。そのグラブル風の、外部キャラみたいになっててですね。お、これすげえなって思いました。ただ、あの、絵描く人死ぬなとかね。あとはですね、うまくコラボしてるとかでしたら、あれですね、某、モンストですかね。モンスターストライク。あれなんかも一応いろんなものとコラボやってますけど、まあ、何でしたっけ、ゴジラなんかともコラボはしましたが、まあ、ゲーム内のゴジラなんかは完全にモンストに出てくるゴジラになってますね。そんな感じで、うまいことやったり、まあなかなかね、めっちゃ違和感があったりすると嫌だったりもしますけどね。でですね、なんか白猫プロジェクトがアニメ化するという話もちらっと出てるんですが、白猫プロジェクトはですね、アニメ化した場合にいろいろと弊害は出てくると思います。何せキャラが多すぎるというのと、何でしたっけ、期間限定商法をやりすぎてるがためにですね、まあそのアニメで多分なんですけど、アニメで出てきたキャラがすでにゲットできないっていうようなことが、多々あると思います。まあ、白猫プロジェクトに関しましては、ね、コロプラの方針なのか何かはわかりませんが、期間限定商法をものすごい期間限定商法をやってます。ですので、その、過去のイベントが復刻した時とかですね、それに登場するキャラとかが入手できないので、ものすごい置いてきぼり感があります。ね、その過去のイベントなんかを、復刻してそれを見て、ああこのキャラ すげえいいキャラじゃねえか、ちょっと欲しいな、どうやって入手するんだろう、入手できませんみたいなね、そんなことがなんか多々ありましてですね、 まあアニメ化した際もどうするんだろうな、そのキャラ。でも復刻はしないってプロデューサーが断言しちゃいましたからね。さあ、この先どうなるのかがすごく気になります。はい、ゲームのアニメ化はやめなされということでですね、でもゲームのでアニメ化して成功した作品っていうのをですね、私自身いくつか知ってるんですが、まあ、知ってるっていう表現はおかしいかな、うまくゲームをアニメ化したっていうものでしたら、まあ、ペルソナ4ですかね、 P4 ですね、あれなんかはうまくゲームの内容をアニメ化したんではないでしょうかね。そのゲームを知ってる人間はニヤッとする項目もありますし、別にゲームを知らない人間もアニメ単体として、楽しめるね、うまくやってる作品だと思いますよ。まあ、個人的にゲームをアニメ化して大失敗したと思ってるのは、カンコレ。カンコレのアニメはなかった。いいね。以上、DOL ヘッドラインでした。あ、そういえばもう一つ、ポケモンもそうですね。アニメ化して成功、ポケモン。あれも成功してると思いますね。あ、ちなみに私、某ポケモンの、ポリゴンフラッシュ、リアルタイムでテレビの目の前でブラウン管で見てました。何もなりませんでした。レイブンズナイト。お題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いている方のために自己紹介しておきたいと思います。私、スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。本日も最後までお付き合いお願いいたします。というかですね、今日はアリスちゃんですね、もう一人メインパーソナリティとして、アリスさんがいらっしゃるんですが、本日はちょっと、中の人の体調不良のためお休みとなっております。ですので、次回また、聞いていただければと思います。まあ、そんなわけでですね、本日後半のお題のコーナーに突入していきたいと思うんですが、お題のコーナーですね、こちらは投稿いただいた内容を、紹介していく感じとなっております。本日のお題を軽く紹介しておきましょう。そういえばその、お題のコーナーに突入する前にさっきの話題、ポケモンのヒロインセレナの女子力と脚力がやばい。わかります、わかります。脚力っていうのは多分あっちじゃなくてあっちの足だと思います。ね。まあその、アニメで、ゲームをアニメ化して成功した、ドラゴンクエストかっこアベルとかですね。まあでもドラゴンクエストはゲームをアニメ化というよりもなんか完全に外伝作品のようなそんな気もしますよね。ゲームの設定を持っていたって感じのような気がします。大の大冒険なんかもそうかもしれない。はい、というわけでですね、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題、まあ、ここ最近中の人が住んでる大阪では気温がぐっと下がってきました。最近ではですね、雪が観測されたっていう情報もちらほらニュースに出てますが、まあ、なんか秋がなかったって感じですよね。まあ、今回のお題、冬の備えでいってみたいと思います。こたつ、ストーブなどの冬に必要な暖房器具、冬のあったかアイテム、冬に食べると美味しい料理などなど、寒さに耐え忍ぶための知恵をお貸しください。ご投稿お待ちしております。ということです。はい。というわけでですね、中の人の、あれをサクッと紹介していきたいと思います。まあ、HR の方、HR はですね、毎週というか毎年ですね、冬になるとよく使う手段、まあ、暖房器具としてはですね、まあ、基本エアコンです。 ただエアコンをかけるとですね、非常に電気代がかさむので、基本的にはですね、ホット座布団、電熱座布団とでも言えばいいでしょうかね。ホットカーペットの超ちっちゃい版です。座布団サイズのホットカーペットです。それを足元に置いてスイッチオン。そしてですね、その上にこうね、おにぎりのようにこう布団にくるまって、体育座りしておく。そしたらあったかあったかですね。まあ、この、ホット座布団というか電熱座布団、これね、非常に汎用性高いのでね、皆さん、活用してみてはいかがでしょうか。ホット、これなんて検索したら出るんでしょうね。電気座布団なんかな。電気座布団、あ、電気座布団で出てきますね、多分。電気マットとか電気ホットクッションとかですね。電気座布団とかでも出てきますね。はい、ミニマットとかですね。ミニマットホットカッペホットカーペットとかですね。まあ、45センチ角とか40センチ角のですね、ちっちゃいホットカーペットです。はい。まあ、何でしたっけ、まあ、そんな、電気座布団ですね。これは意外に便利なので皆さん試してみてはいかがでしょうか。そしてその外出時はですね、定番アイテムとしまして私、白金回路、まあ、ジッポ回路バージョンもあるんですが、オイルライターじゃあオイルライターのオイルを使ってですね、あったかあったかなるようなそのオイル回路って言ったらいいんですかね。これなんかは非常に、長時間かつ、あったかで使い続けられますのでね、特に氷点下になった場合でも熱が出続けるっていうのは非常に効果的。まあ、冬場ツーリングをしてるバイクに乗ってる人とか登山家の方とかには定番アイテムらしいんですけどね。あとはですね、冬のまあ、定番アイテムとしましては、まあ、某ユニクロさんが出してるような、ヒートテックっていうのがあると思うんですけど、まあ、ヒートテックの別バージョンみたいな感じで、ベルメゾンっていうところが出してるホットコットっていうのがあるんです。綿が多めに採用された、その、あったかシャツなんですけどね。このホットコット、まあ、毎年おすすめしてて、ベルメゾンの回し物かと言われるかもしれませんが、ベルメゾンは、女性用ブランドです。基本女性用、婦人服のブランドなのでね。一応、ホットコットはメンズバージョンもあるんですが、ベルメゾンでホットコットを注文しようものなら、漏れなくですね、ベルメゾンの女性用の、婦人用のカタログが俺の家にドンって届くという、これどうすんだみたいな感じになってしまいました。はい。まあ、ね、そんな感じのアイテムをですね、ぜひぜひ紹介してもらえればなと思います。まあ、冬の食べ物といえば、まあ、今日も食べましたが、肉まんです。肉まん、今日は8個食べました。美味しかったです。寒い時に肉まんを食べるとですね、非常に、体が温まっていい感じだとは思うんですが、まあ、冬の食べ物といえばですね、なんだったっけ。お仕事場から駅まで、こう、とことこ歩く間、結構な距離があるのでね、帰り、会社を出てすぐのところにあるコンビニでですね、インスタントの味噌汁とかですね、インスタントのコーンポタージュなんかを、買ってですね、歩きながら食べながら帰るっていうね、駅までの徒歩ルートをこう、味噌汁や、ね、コーンポタージュをこう、食べながら駅まで行くっていうのは非常に、これは、効果的です。はい。非常に効果的ですので、歩きながら食べる。まあ、歩き、お行儀悪いかもしれませんがね。 ちなみにそれを私と、あともう一人、私の知り合いと一緒にですね、その、私はコーンポタージュ食べながら、もう一人はなんか肉まんとかを頬張りながら歩いてたら、前から来てこう振り、隣をこうね、通り過ぎていった、すれ違った人が、美味しそうみたいな感じのね、コメントを二人で、まあ、やってました。俺らさすがだなって思いましたね。寒い時はやはりあったかいものに限ります。はい。あ、ちょっとすいません。ちょいと一瞬だけ入れてきます。電話。失礼しました。慌てて、マイクのボリュームだけじゃなくて、全体のボリュームを下げてしまいました。はい、申し訳ないです。こういう不良の事態に対応できるっていう意味では、やはりその、アリスさんの存在って非常にありがたいですよね。ね、一人でこうね、生放送でやる場合はですね、こういったその、一瞬な理性とかが対応しきれなかったり、はい、すみません、ご迷惑をおかけしました。まあ、そんなわけでですね、なんだったっけ、いやー、まあまあまあ、ラジオを再開していきたいと思います。はい、なかなかね、なかなか、うまくいかないものでございますが、ある意味放送事故になってしまいました。失礼しました。というわけでですね、来ている投稿を紹介していきたいと思います。まずはですね、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。エチャルさん、昨夜は深夜までセブンデイズトゥーダイ、お付き合いお疲れ様でした。とても楽しかったです。ありがとうございましたということでございます。まあ、最近、セブンデイズトゥーダイっていうその、ゾンビの世界、ゾンビが闊歩する世界でサバイバルをするというゲームにですね、ちょろちょろと、ハマっております。まあ、私と、弟さんも、私の弟も、まあ、プレイしてたりはしてますが、まあ、弟さんとも初めてスカイプでお話できてよかったです。またお願いしますね。よかったら泉のサーバーにも遊びに来てくださいね。めっちゃ設定ぬるいですが、ということでございますが、そうなんです、そのセブンデイズトゥーダイ、まあ、いろんな人のサーバーというか、いろんな人のデータにお邪魔することができるんですが、特に私なんかバトルジャンキーです。はい、 まあ、普通ね、ゾンビゲーム、まあ、なんかそういうサバイバルゲームとかって言ったらですね、そのゾンビから逃げ隠れながら、こそこそ生活するのが、まあ、一般的なのかもしれませんが、まあ、その安全に、生き抜くことが重要ではあるんですが、まあ、私なんかはですね、ゾンビを見つけたら、ヒャッハーゾンビだーっていう、見つけてですね、そのスコップを片手にゾンビに向かって突撃していくというね、はい、おかげさまでそのなんか一応何匹ゾンビを倒したかっていうのがカウントされるんですが、誰のサーバーでもゾンビの殺害数私がトップになってます。いやー、うん、バトルジャンキーダメですよね、はい。さて冬の備えですが、昨晩備えができてなくてお布団の中が寒くてお腹の風邪をひいてしまいました。あ、お腹壊したんですか、それ痛いですね。熱はないのですが朝からお腹がピンピンです。おトイレにこもりきりでした。一応セイロガンは飲んだのですが効き目はありませんでした。先ほど倉庫から電気毛布、電気式毛布を出してきてお布団のシーツの下に敷きました。これで今夜からはお布団ぬくぬくのはずです。もう11月ですもんね、寒いはずです、気をつけます。いや、お腹の風邪、はい、大変ですよね。お腹が痛くなるとですね、その私はこのラジオに支障が出ます。ラジオ中に複数を催すとアリスさん助けてみたいな感じでですね、はい、ですね、ちょっとそのね、今日みたいにアリスさんがいない時に私がお腹をぐるぐるやってたらですね、放送事故連発してしまいますので、まあ、でも私、お腹は基本、結構お腹は緩い方でして、まあ、ちょっと汚い話にはなりますが、ご飯食べた後は必ず、おトイレに行きたくなります。はい。ですんで、1日2、3回平気で大きい方行ってます。かといえばですね、ほんま1週間ぐらい行かない人もいるみたいですしね、その長時間、まあ、長期間トイレに行かない方のお腹の構造はどうなってるのかがすごく気になります。はい、まあ、そんなわけでですね、寝るときにですね、あったかくしておかないと風邪ひきますよね、うん、電気毛布、あー、電気毛布いいですね。私は電気座布団ですね。電気座布団最高です。ただ、その、冬はですね、その、唯一問題になってくるのが、手が冷たくなるんですよね。その、マウスを持つ、マウスとキーボードを持つ手が冷たくなるんです。これだけはね、どうしようもないのでね、なんか手とか、マウス、キーボードを触るときのその手ですね、これをあったかくする方法、誰か教えてください。投稿いただければ助かります。手を温かくする方法教えていただいた方には、50レイブンズナイトポイント、 50RP ですね、プレゼントいたします。はい、では、続きまして地天使チェルビムさんからいただきました。ありがとうございます。イタリアの地震で現地の人が、日本では耐震施工が標準、うちでも庶民に届く値段で耐震施工をしてくれる業者はないものかと言っていると聞いたチェルミムです。こんばんは。まあ何でしたっけ、日本はまあ、ね、普通の民家でもね、耐震地震のこと考えられてたり、まあ、昔ながらの家でもですね、耐震構造はすごいしっかりしてることが多いですよね。庶民に届く値段で耐震施工、まあ、でもすでに出来上がっているものを改良するっていうのはまあ難しいかもしれませんが、なんか業者曰く斜めにね、鉄筋挟むだけでも随分変わるらしいですけどね。はい、さて冬の備えですが、 自分は長袖トレーナーとかとりあえず出しました。あとは外出時に使う、ジッポーオイルを使うオイルヒーターをとりあえず準備。あ、いいですね、ジッポーオイルヒーター。まあ私はオイル回路なんですけどね。それと、自分の PC で走らせてる BOINC、 これなんだっけ、ボイン、ボイン、え、これなんかあれですよね、読み方がわからない、ボインクですね、合ってました、ボインク、分散コンピューティングプロジェクトのやつですね。なんかみんなで協力して、いろんなもの解析しようぜってやつですね。まあ、分散コンピューティングで、何でしたっけ、がんの、まあ、解析とかですね、治療薬の開発だとか、そういった、まあ、医療関連の開発とかにですね、分散コンピューティングが利用されてるっぽいです。はい。まあ、何でしたっけ、今ではまあ、パソコンのですね、余暇スペースっていうのが結構、ね、使用してない領域とかが結構あったりしてですね、それを使うためにですね、余った部分を、使ってもらうためにですね、分散コンピューティングですね、やって、まあ、いろいろとみんなの役に立とうかっていうような、そんな感じになっております。はい。ですんで、その CPU 使用率 50% だったのが、それを 100% に設定というところでしょうか。まあ、パソコンが熱くなりそうですよね。はい。まあ、ちなみに、先ほどの、耐震施工の話なんですが、イタリアの家って基本、石造りだったような。日本の、木造建築の一般庶民家庭用の耐震施工が役に立つのかね。石造り用の耐震施工だと、一般庶民に手が届く値段になる。なるんだろうか。いやー、ならないと思いますね。はい。じゃあ続きまして、コキさんからいただきました。ありがとうございます。着々と寒くなってきてますな。コキュでやす。どうもコキューン。冬の備えといえば、すでにこたつ出しました。お布団の中に湯たんぽ常備でございます。多分常備でしょうね。お布団いいですよね。年を追うごとに寒さ耐性が劣化していくぜ。酒ももうちょい度数の強いのに変えるかね。あー、湯豆腐食べたし、ウォッカいいですよ。ウォッカ、ウォッカをいろいろなもので割ると自分で度数調整できますよ。で、ウォッカといえば、極寒地域の、ロシアのお酒ですからね。ぜひぜひ、ウォッカおすすめでございます。そういえば、湯豆腐で思い出しました。まあ、以前も紹介したんですが、私、湯豆腐というものを勘違いしておりまして、はい。土鍋にお湯を入れて、その中に豆腐を入れて、ぐつぐつ煮込んで食べてました。湯豆腐ね、お湯と豆腐で湯豆腐です。一応ポン酢をそのグツグツ煮込んだやつを別のお皿に取り出して、ポン酢をつけて食べてたりしたんですが、どうやらそれは湯豆腐ではなく、なんかアリスさん曰く茹で豆腐だそうです。はい。実際その湯豆腐で、湯豆腐で画像を検索するとですね、お豆腐以外にもちょっとしたお魚が入ってたりとかですね、その豆腐のも普通のお湯じゃなくて、だし醤油を使っ、だし汁を使ったりとかですね、せめてだし取ろうよとね。でもまあ画像を見るだけでしたら、本当になんか水っぽいものの中に豆腐が浮かんでるだけのものもありますので、俺の湯豆腐も間違いでないはず、間違いでなかってほしい。はい。 で、ゆで豆腐、エイチャルさん、私もゆで豆腐やってますよ。ね。いいですね。はい、工業用アルコール。工業用アルコールは飲んじゃダメですよ。飲める人なら最強かスピリタス、各アルコール度数低くて95。おすすめだそうですが、私70ぐらいまでは飲んだことあります。で、家に置いてある、ウォッカは、アルコール度数50です。まあ、なぜ50かというと、非常に計算がしやすいからです。そういえば、その、実家に置いてあったウォッカですが、線が緩かったのか、揮発して中身がなくなってました。そう、ウォッカはですね、その非常にアルコール度数が高かったりしてですね、ちょっとゆる、線をこうね、蓋をこう緩く締めてたりするとですね、揮発して中身なくなってしまいます、気づいたら。で、特にそのスピリタス系のあの、アルコール度数がもう95度というか、もうほんまに、まんまアルコール的なやつをですね、油断しておくと、ほんと、なくなっちゃうどころか火事になる恐れもありますのでね、皆さん気をつけてください。まあ何でしたっけ、普通の、まあ、50度数ぐらいのウォッカもそうなんですが、一応そのアルコール飲むようとしても使えるんですが、まあ、アルコール除菌なんかにも使えたりしますんでね、まあ除菌として使うんだったら、高い方がいいかもしれませんけどね。はい、そしてですね、ウォッカーは、なんか正確にはポーランド原産らしいですね。へぇー。そういえばゲームといえば最近話題の、人工、知能少女育成プロジェクト。これなんか何でしたっけ、ありますよね。その結構あかん言葉を覚えてしまってるっていうね。はい。みんなで育てた人工知能少女がゲームのキャラクターなんですが、そのね、結構ね、まあそれに出てくるキャラ、そのプレミアちゃんっていうらしいんですけど、すでにですね、いろいろと大変な、ね、ことを覚えているというか、大変な画像というか、やりとりが大量にですね、出回ってたりしてます。これはあかんだろっていうことですね。いやー、ね。いろいろと、うん、いろいろとあかんです。これ、うん、これな。人工知能の、うん、プレミアちゃんが結構大変なことになってるんですね。ね。もうその卑猥な言葉を覚えさせまくってるらしいですね、うん、はい、はい、ね、もうすでにやり直した方がいいんちゃうかとね、いうそんなコメントもいただいてます。ゲームに反映されたらなんか大変なことになりそうですが、なんかその人工知能を育成した後、そのキャラがゲームに反映されるらしいです。 はい、まあ、スマホ限定なので、ぜひぜひ、持ってる方は試してみていただき、試してみてはいかがでしょうかね。では続きまして、ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは、うまいぜ、芋、ハイホーです。芋ってこれ、芋焼酎のことですかね。それとも、お芋さんのことですかね。芋といえば、某コンビニに置いてあるハッシュドポテト、大好きです。いつか、全部買い占めて食べてやるんだ。ね。冬の備えですが、ストーブ、着る毛布、敷毛布に掛け毛布、ビールじゃなくて焼酎系にして冷えないようにする、などすでに実装済みです。さすがだ。ストーブの上でじっくり焼いたさつまいもが美味しい季節になりました。ほとんどお菓子と言っていい甘さ最高。まあ、さつまいももいいですが、ストーブの上に網を置いて焼く、その、スルメイカですね。スルメイカも美味しいんですよね。なんかこう、縁がこう、くにゅってこうね、曲がって、ね、来るぐらいが結構熱々で美味しかったりしますが。まあでも、さつまいもをストーブの上で焼くと結構時間かかりますよね。アルミ箔で包んでですね、蒸し焼きみたいな感じにするのでしょうかね。寒さが苦手なので他の人より、早く冬の支度をするハイホーでした。はい、さつまいもね、さつまいも好きですね。芋は私基本好きです。じゃがいもも好きですが、さつまいもも好きです。ただ里芋、山芋、その辺はあんまり好きじゃないです。はい、芋に関しましては1時間ぐらいひっくり返しながら焼いたそうですね。じっくりゆっくりと。そういえばイカといえばね、イカといえば某スプラトゥーンですが、いっか、その話はいいや。はい、というわけで、サンミッチェルさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんはっす。隙間風よりも某国の大統領選挙の結果に寒気がするサンミッチェルです。わお。私は郵便局で販売され始めた年賀状を見ると冬が来たなと感じます。この時期は毎年、今年こそは早めに出そうと販売開始後すぐに購入するようにしています。でもなぜか毎年12月25日を過ぎても書き終わってない不思議。いろいろ縮小してるようですけど、個人的には細々とでも続けてほしい日本の伝統だと思います。それでは。いやー、これね、某国の大統領選挙の結果に寒気が走る。これね、どうなるんでしょうね。本当ね、怖いです。まあね、なんかそんなね、感じでございますが、なんか、本人が一番びっくりしてそうな、そんな気がしますけどね。はい、まあ、そんなこんなでですね、年賀状ですか。年賀状ね、この年賀状って文化は、日本以外にはあるんですかね。まあ、年賀状に関しましては、その、新年に送られるこの、郵便はがきやカードを用いた挨拶状のことらしいんですけどね。親しい相手の場合などには近況を添えたりとかですね。感謝の念とか、まあ、 いろいろ送るそうですが、まあ、日本では多く取り交わされてるんですが、日本に近い韓国、中国、台湾にも似たような風習があるそうです。欧米などではですね、逆にクリスマスカードや、グリーティングカードでクリスマスと新年の挨拶を済ませてしまうので、在外日本人を除き年賀状の文化はないそうです。そうなんですよね。そのクリスマス、欧米の方ではですね、そのクリスマスと新年はもうほぼ一緒ですね。メリークリスマス&ハッピーニューイヤーですかね。もう一括りにされることが多いです。でも日本ではそのクリスマスと正月は完全に分かれてますからね。ちなみに、年賀状を始めたのは、日本主導ではなく一般人、郵政主導ではなく一般人だそうですね。なるほどなるほど。なんか、まあ、はっきりとはしてないんですが、その奈良時代からですね、新年の年始め回りという年始の挨拶をする行事があったそうですが、まあ、平安時代には貴族や皇家にもそのような風習が広まって、挨拶が行えないような遠方の人などへ、年始め回りに変わるものとして、文章による年始の挨拶が行われるようになったそうです。まあ、近世ではですね、武家社会において文章による年始挨拶が一般化したほか、非武家社会においても口頭の代用として簡易書類を用いることが年始挨拶に限らず一般的になり、公的郵便手段である飛脚や使用人を使った私的手段より年始の挨拶の文章が運ばれるようになったそうです。まあ、あとは明治維新からにですね、郵便制度が確立したが、年賀状は書状で送ることがほとんどだったそうですね。ほとんどで、決して数は多くはなかったそうです。で、郵便はがきが、1973年に発行するようになったら、年始の挨拶を簡易に安価で書き送れるということで、はがきで年賀状を送る習慣が急速に広まっていったそうです。で、1877年頃になると年賀状を出すことが国民の間に年末年始の行事の一つとして定着したらしいですが、まあ、年末、その結果ですね、年末年始にかけて郵便局に多くの人々が出した年賀状が集中し、郵便取扱量が何十倍にもなってしまったそうですね。まあ、ですんで、まあ、郵便行事、まあ、当時はですね、年賀状が、その郵便局のその人数よりも、その年賀状の量が大量に、あまりにも大量にあったためですね、郵便物だとかの処理が遅れたそうですね。はい。だから、73年ぐらいから年賀状がドドドドドって増えていったみたいなんですが、まあでも最近はちょっと傾向としては減ってるらしいですね。だから、手紙で出すのではなく、年賀メールとかですね、ツイッター、まあFacebook 等を使った SNS を利用した年賀周りの挨拶とかでですね、それでその代用するケースが出てきましたので、最近は、年賀状をね、利用するケースは少なくはなってますが、まあ、企業間とかですね、個人間じゃなくて企業間とかではですね、まあ、お歳暮だとか、初中見舞い、寒中見舞いとかをはじめとした年賀状はまだ、根強い感じではございますよね。はい、まあ、そんな感じでですね、冬支度皆さん、着々と進んでおると思います。はい、あ、そういえばその年賀状に関しては、まあ 民間発祥らしくてですね、まあ、ある大阪の商人が発案して、アイデアを持ち込んで会議を開始らしいですね。年賀はがきを始めたのは一般人らしいですね。まあ、もともとはその年末年始の挨拶、手紙で送るっていう風習から、行われてて、その日本の制度ですね、その辺がいろいろと出てきたらしいんですね。はい。まあ、そんなわけで、投稿が、一応止まっちゃったので、ちょっとだけ、冬支度、まあ、みんな何をするということでですね、冬到来、冬本番の前に準備しておきたい冬支度ですね、これを冬支度するときはこれをするということでですね、まずはその夏秋物の服をしまってください。そしてエアコンのフィルターを掃除するとか、絨毯を変える、カーテンを変えるとかですね、まあ、カーテンなんかを変えるだけでも随分と保温効果とか変わったりするみたいですね。で、灯油を買いに行く、石油ストーブを使われている方は灯油を買いに行く必要があります。まあ、暖房器具、部屋を温めるんだったら石油ファンヒーターが最強のような気がしますね。はい。まあ、あとはですね、もし、ペットとかを飼っている方は、そのペットにも、その寒さをしのげるような用意をしてあげるとかですね。ですんで、まあ、冬自宅ですね、あとは、ま、風邪薬とかですね、そういった常備薬を用意するっていうのも重要かもしれませんね。まあ、マスクとか手洗い、うがい、衛生関連ですね、その辺も気をつける必要があるかもしれません。はい、はい、あとはですね、車なんかを乗られてる方はですね、その結露対策にですね、その車を変えてみたり、車のタイヤをスタッドレスに変えてみたりとかですね、チェーン等々を、まあ、準備してみたりとかですね、そういうのもまあ重要かもしれませんね。はい、というわけでですね、あとはなんか郵政のバイト、なんか郵便局の、冬場のバイトですね、野球部が郵便のバイトをするのが伝統になったとかですね。まあ、なぜかその、バイト、普段のバイトはあかんけど、郵便局のバイトだけは OK みたいなね、そんな話があったりとかですね。まあ、冬のバイトといえばですね、私も昔、しめ縄のバイト、したことがあります。はい、何でしたっけ？冬場にですね、車とか、軒先につけたり、家の軒先につけたりするしめ縄ですね、それをその、作って梱包してっていうバイトを、高校時代の冬場やってました。で、その時期のそのバイト、まあ、一応時給制でして、何でしたっけ、開始時とその終わる時間は自分でね、選んでいいんです。入ってる時間分だけ着いたんで、もうあの時はもう労働基準法を無視してですね、ものすごい、残業に残業を重ねて、1ヶ月休みなし、ぶっ通しで働いてですね、確か2、30万稼いだ記憶があります。1ヶ月、1月で、2、30万稼いで、それでそのパソコン買った記憶があります。ですんで、まあ、ね、冬場の限定のバイトですね、締め縄のバイトはあれものすごい儲かりましたね。ちなみにその日本人だけじゃなくて、ものすごい中国人っぽい日本語が通じなさそうな人も大量にいました。はい、はい、あとはですね、まあ、なんかその原付きの免許とかですね、その 16歳で免許取れるはずなのに変な規則、まあ、高速で原付禁止されてたりすることがあったりしてですね、それのおかげで、なんか三内運動とかですね、バイクの免許を取らせない、買わせない、乗らせないみたいなですね、三内運動があったりとかしてですね、まあでもあれですよね、その学校側からしたら、まあバイク、高校でね、そのバイクを取って事故なんか起こされようなものなら高校自体に大打撃食らいそうな気もしますのでね、まあ高速で帰省したくなるのもまあわからないでもないですけどね。まあ何しかその何でしたっけ、来る乗り物でその死亡確率が一番高いのはなんかバイクらしいですからね。まあヤンキーのバイクがうるさいからそれでいいとは思ってしまうらしいですが、思ってしまう方もいらっしゃいますが、そういえばそのヤンキーのバイクでうるさいっていうのはで思い出したんですけど、なんかほらあのアメリカンなだけじゃないんですけど、そのね、でっかいバイクでですね、重厚な感じでなんか音を出す、あの低音的なその爆音を出すのはまあかっこいいなと思うんですけど、あの原付とかのマフラーにわざと穴を開けてるのかっていうような、そんななんかバリバリバリバリバリバリバリみたいな感じの音が聞くとですね、あの原付壊れてんじゃねえのって感想を得てしまいます。私は、いたんでしょうかね、あれがかっこいいと思う方がいるの、かっこいいと思う方がね、いるのが不思議。私的には壊れてるような音にしか聞こえないです。はい、まあ、某ヤンキーは高速は守りませんということでですね。まあ、自転車も速度上げると結構ね、やばいです。あの、実際になんかの漫画家さんが、何でしたっけ、自転車で亡くなったっていう話も聞きましたね。なんか、なんて自転車だったっけな。リカンベントですね。リカンベント。その、若干寝っ転がりながら乗るような感じの自転車ですかね。はい、リカンベント型の自転車でですね、その高速で、あの、高速じゃない、あの、事故ってお亡くなりになってしまった感じですね。まあ、あの、これまあでもあのスピードの出しすぎで転倒して、まあ転倒したって可能性があるらしいですが、このリカンベントバイクって、リカンベント自転車ですね、型の自転車ってものすごいスピード出るんですよ確か。なんかめちゃめちゃスピード出てですね、なんかプロのね、ロードバイクのレースにですね、プロのロードレースの選手を横でこうぶっちぎっていく、そのリカンベント乗りのおっさんがね映ってる動画とかが、出てたりしてます。はい、まあ、あのリカンベントはなんかものすごいスピード出るので、そのロードバイクとかそういったものでは、ルールちょっとまあ規制してるっぽいですね。まあ、あの確かにそのちょっと車道で走ったりするには危ないかもしれませんのでね、皆さん本当に乗り物に乗るときは交通安全には十分気をつけてくださいね。あとはその、何でしたっけ、高速で禁止といえばですね、ギター禁止とかですね、中学でギター禁止、 高速がある中学があるらしいです。てか、ギターはどうなんすかね。音楽、ギターって楽器ですよね。ちなみに、ゲーム内の某 Y さんはですね、自転車で転んで左腕が肩から上に上がらなくなったことがあるらしいです。もう治ったんですかね。時速50キロも出してそうですね。で、なんか某テレビ番組で、電動自転車をですね、魔改造するっていうね、電動アシスト自転車魔改造っていうのがあってですね、どうやら、魔改造結果時速60キロまで出たそうです。初速は30キロ。これあれですよね。完全に原付きですよね。原動付き自転車になっちゃいますよね。はい。まあ、電動アシスト自転車も、電動自転車になると、免許が必要になるのでアシストらしいですね。というわけで、投稿も止まったみたいなので、今日はこの辺にしておきたいと思います。本日のお題のコーナーでした。あ、どうやら腕が上がらなくなったのは治ったみたいですね。エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、今日はですね、アリスさんが来なかったので、来週は来てくれるかな。冬場になると、ね、アリスさんはなんか、ちょっとひ弱なのでね、体調を崩したりとか、する感じではございますんで、まあ、ね、このね、この後はまあどうなっていくかわかりませんが、アリスさんの体調が回復することを祈りつつですね、復活するのを待っておきたいと思います。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、いつものように、来週もいつものような時間に放送できると思いますので、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。というわけで、この放送を本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR でした。また来週も聞いてくださいね。See you next time! おやすみなさい。